今日の聖書の箇所はですね、皆さんご存知のようにイエス様が悪魔に誘惑されるという、まあ、大変有名な話ですね、まあ、よくご存知だと思いますけども、新たにですねまたメッセージを受け取ってまいりたいと思いますけどもですね、今日は大きく分けて、まず誘惑とはどういうものであるか、そのことを覚えて、誘惑から守られるために何が必要か、この2つの点からメッセージを取り付いていきたいと思うんですけども、まず誘惑ですね、誘惑とはどういうものか、誘惑の形ですね、いくつかあると思うんですね。一つは神の子であるがゆえに受ける誘惑があるということです。神の子であるがゆえに受ける誘惑がある。サタンはこの4章のですね、マタイの4章の3節でこう言ってますね。すると試みる者が近づいてきて言ったあなたが神の子ならと言ってますね。そう言ってイエス様を誘惑しました。神の子、つまりイエス・キリストならでは、いや神の子となる特権を与えられた私たちクリスチャンならではの誘惑があるんですね。クリスチャンになったらもう何もかも誘惑がなくなってね、もうハッピーもハレルヤと思ったら間違いですね。誘惑がある。卑近な例で申し上げますとですね、この頃はかなりタバコを吸う人は少なくなりましたけどね、例えばタバコを家にあって毎日タバコを吸っている人、あるいはこれまで一度もタバコを吸ったことのない人にとってはタバコは誘惑ではありませんね。けどもね、一大決心をしてもうやめよう、健康に悪いと思ってですね、やめようと思っている人にとってはタバコは誘惑ですね。あるいはやめて間もない人にとってもそうですね。そのようにあなたがクリスチャンとして生きようとするとき、それまで全く考えなかったような誘惑が起こるんですね。それがこの石をパンに変えようというものですね。この石をパンに変えなさいというのはね、一見この経済的な誘惑に見えるんですけども、そうではないんですね。以前にも申し上げたかも分かりませんけども、これは神を信じるか信じないかというクリスチャンとしての根本的な誘惑なんですね。サタンはイエスにこう言ってるんですね。イエスよ、お前の神はお前に何をしてくれた？無慈悲にもお前をこんな荒にね、連れてきて40日間も食うや食わせて、もう断食させて、しかもこの荒れ野だ、何も食べるものがない、お前を殺そうとしているに違いない、そんな神なんかに耐えるのをやめろ、お前には石をパンに変えられるようなすごい力があるんだから、自分の力に頼って生きていけ、そういう誘惑ですね。つまり神様への信頼を打ち砕いて神から独立したいと思わせる誘惑ですね。これ皆さん、創世記のあの3章の蛇がねエヴァを誘惑したあの誘惑とよく似てますね。この木の実を食べても決して死ぬことはありませんと、神のようになることを神は知ってるから、だから食べることを禁じているんです。これは神のようになる、神のように目が開けるということは神から独立していこうということでしょ。神なしでも生きると思わせること、同じ本質的に同じ誘惑なんですよ。神を信じない人にはこういう誘惑は受けませんけども、神を信じた私たちにはこういう誘惑があるんですね。そして二つ目の誘惑はですね、誘惑はむしろ親切や助けというありがたい顔をしてやってくるんですね。親切や助け、サタンは空腹で苦しんでいるイエス様に対してこう言いました。この石をパンに変えたらな、満腹して生きていけるぞって。つまり貧困というか窮乏をうまく切り抜ける助言、欠乏を解決するためのアドバイスもやってるわけですね。あなたはこうすれば今の貧しさから切り抜けられるんだから、自分の持ってる力を使いなさい、な神様言っとっても何にも状況変わらないでしょ、神様何回耐えてどうなるんだというふうにね、これもクリスチャンにとって大きな誘惑ですね。おためごかしという言葉がありますね。おためごかし、表面上はいかにも相手のためであるかのように装って、実際は自分の利益のことしか考えてない。 ですから悪魔はクリスチャンが神様から離れるためにはあの手この手いかにも親切そうな振る舞いをしてやってくるって言うんですね。皆さん、昔ある新学生がフラスコの中に何匹かのガを飼っていたそうですね。ガ、こう蝶々みたいなガですね。ガというのはご存知のように幼虫が繭になり、繭の小さな穴から羽を出して、それから体を出して飛び立っていくんですね。ほとんど見ているとほとんどの繭はそうやってガは飛び出していきました。しかしたった一匹だけなかなか穴から出ることができないガがいました。苦しみもがいている。それを見たその神学生はかわいそうに思ってハサミを持ってきてですね、その穴をですねチョキンチョキンとこう切って大きくしてやったんですね。すると今度はすんなりその側出ることができたんです。ところがですね、いつまでだってもバタバタバタバタするだけで、いつまでだっても飛び立っていけないんです。なぜでしょうか。それはガという生物は小さな穴を出るときに苦しみもがきながら羽をバタバタさせることによって栄養分が羽の先までね行き届くことによって羽に力が出てきてですね、そうやって飛び立つことができるんですね。ところがこのガはですね、栄養が羽の先までいかなかったから羽に力が与えられないでいつまでも飛ぶことができなかった。これを見たこの神学生はですね、大きな教訓を得たんですね。人が試練に遭っているときは安易に助け舟を出すんじゃなくって、むしろその人が試練を乗り越えられていくように上行くより力が与えられるように陰で祈っていく、これが本当の助けだと彼は思ったそうです。もちろん私たちは愛によって助けることはいいことですよ。けどもね、何でもかんでもね、その人ができることまでバーッと助けていくというのはと違うと思うんですね。やはり陰で祈っていくことが大事ですね。今もしあなたが何かの苦しみを受けているとしてですね、安易な方法でそこから逃れさせるような話を聞いても、それは悪魔の誘惑である可能性があります。あるいは心の中にね、神よりももっと助けになるものに頼った方がいいという思いが浮かんでいるならば、それも悪魔からの誘惑といって間違いないでしょう。そして第三に、誘惑は弱いところにではなく、むしろ強いところに働くんだということですね。弱さではなく、むしろ強さに働いてくる。私たち普通の人間は意思をパンに変えるというような誘惑は来ませんね。どういうかというと、私たちには初めから意思をパンに変えるような能力がないはないからですね。だからそういう誘惑には引っかかりません。でもね、イエス様は意思をパンに力変える力を持っておられました。だから誘惑されたんです。言うなれば、悪魔というのはちょうど詐欺師みたいなもんですね。詐欺師はね、お金のない人にはやってこないんですよね。だから引っかかりようがありません。でもね、少々お金を貯めていてね、貯金がまあ何百万何千万あるとね、そしてしかも判断力のが鈍ったおじいさんおばあさんならばね、やってくるんですね。あんた何々さん、あんたね、貯金とかね、年金だけではね、この先暮らしていけないよ。なんか最低でも2000万円なんかいるとか言ってるらしいしねえ。でもこの株を買えば大儲けして、あんたはもっと生活が楽になるよと。これね、嘘800を狙われて力ってくる。皆さんそういうものに騙されないようにね、今特殊詐欺とかいろいろあるでしょ。本当にね、気をつけてくださいね。警察に代わって言ったわけではありませんけどですね。ですから人並み以上に何かができる特別な能力や賜物を持っているという人には、悪魔も人一倍強い力を持ってですね、誘惑してくるんですね。そのことを覚えたり、そして次に2番目に、その誘惑に打ち勝つにはどうすればいいか、何が必要でしょうか。それはこのまず第一に、この4章4節ですね、人は パンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとあるようにですね、御言葉によって自分の信仰を養っていくこと。先ほど詐欺師は判断力の鈍った老人をターゲットにするということを申し上げましたけれども、悪魔の誘惑に乗らないためには日頃から御言葉によって信仰者としてどう歩むのが正しいのかということをしっかり自分の中に養っておくことが大事なんですね。皆さん、私はしっかりした信仰があると思っていてもですね、御言葉を聞かなかったらどうしても信仰の質というか力は落ちてしまうんですね。霊的な判断力が鈍ってしまうんです。しまいには何が御心かどうかわからなくなってしまいます。この前トルコ地震がありました。何万人もの人々が犠牲になりました。また今から十数年前には東北でですね、地震があった。どうして神様はこんなひどいことをなさるのか、そういう叫ぶ人もおります。どうしてか私はそう深いところは分かりません。でもね、たった一つだけ分かることがあります。いや、分かるというよりも阪神大震災を経験した私には確信を持って言えることがあるんですね。それは、神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますということですね。これは第一コリントの10章13節の御言葉ですね。試練とともに耐える力を与えてくださる、しかも脱出の道まで備えてくださるというんですね。この耐える力は信仰から生み出されてくるものですね。決してその人個人の意志の強さとか根性ではありません。個人的な頑張りには限界がありますね。しかし神の力には限界はありません。新幹線、何百トンという重い新幹線ですけどね、けども細いパンタグラフを通してですね、パーッとね、何万ボルトからの電流が流れるとね、300キロものスピードを出してビャーッとね、猛スピードで走ることができる。同じようにキリストを信じる信仰によって上から力が与えられるときは、人はどんな耐え難い苦しみも悲しみもそれを乗り越えていける力が与えられる。今朝ですね、ライフライン、皆さん ご覧になったでしょうか。ユーオーディアというですね、管楽器の楽クリスチャンたちの楽団があって、その演奏をしながら、関根先生がですね、星野富弘さんのね、この詩を朗読しておられましたですね。ね、星野富弘さんはね、24歳の時に体操の先生になって、なんか鉄棒のやった時にね、まあ、マットかなんかやった時にですね、この首を損傷してですね、首から下が動けなくなったと。9年間苦しみ抜いた。本当の苦しみは、そのただ苦しんでいるというよりも、この苦しみがいつまで続くのかわからないという、ここに本当の苦しみがあったと。けどこうやって苦しんで苦しんで何の希望もない。けどもある時ある人が差し出した聖書を読んだ。その中にその聖書の一節にこう書いてあった。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますという、有名なマタイ11章28節の御言葉です、ね、この御言葉に触れた時、彼の人生は変わったんですよ。今も彼の生活は変わることはありません。でも彼の心の中は変わりました。絶望の人生から、何の、ね、喜びもない絶望の人生から、本当にこの体そのものを持ってイエス様を証しするという素晴らしい恵みと証しの生活に変えられたんですね。これ信仰があったから、御言葉によって変えられたんですね。ここ皆さん見てください。神の口から出る一つ一つの御言葉で生きると書いてあるでしょ。御言葉によって生きるとイエス様おっしゃってもおられない。一つ一つの御言葉、一つ一つの御言葉にはそれだけのね、力があるんですよ。そのことをもう一度私たちはね、 確信したいと思うんですね。パンをいくら与えられてもそれだけでは生きていけないんですね。苦しみや悲しみをパンだけでは乗り越えることはできないんですね。あり余る富を持っている人がね、ある時大きな悲しみに襲われて、それからご飯も喉を通らなくなって衰弱して死んでしまったという話がありますね。聞いたことがありますね。そこもちろんパンは必要ですよ。けどもパンだけでは頼りにならないということですね。そして二つ目にですね、神様だけを私の主、私の神と信じることですね。ヘブル人の手紙の11章16節にはこういう言葉がありますね。神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。もう一度言います。神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたとありますね。この彼らというのはイスラエルのことですけどですね、同時に神様はイエス様を信じているあなたの神と呼ばれることを恥となさらないんです。だから皆さん家帰った後ね、そのヘブル書11章16節を開けてね、彼らという書いてあるところに自分の名前を当てはめて読んでください。私だったらですね、神は上田哲明の神と呼ばれることを恥となされなかったということですね。私は自分自身を振り返ってみれば全く恥の大きい人間です。信仰を一つ取ってみると本当に弱い不信仰です。愛も何、ね、人に誇れるようなものは何もありません。毎日主の前に思いと言葉と行いによって多くの罪を犯して生きていきます。しかし恵み豊かな神様はただイエス・キリストを信じるというこの一点だけでもってこのような小さなもの、弱く愚かなものの神となってさる。それを恥とはしない。恥としないというのは言葉を言い換えますと心から喜んでいるということです。心からの喜びを持って私はあなたの神となるとおっしゃるんですね。これが神様の宣言です。これ以上の素晴らしい喜び恵みはあるでしょうか。そして誘惑に打ち勝つ 3つ目の方法は神様だけを心から礼拝するということですね。サタンは言いました。私を拝んだら、私にひれ伏したら、すべての栄光をあなたにあげると言いました。それに対してイエス様は、下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いよと書いてあるとおっしゃって、サタンの誘惑を見事撃退されました。で、この拝むと訳された言葉は、言語では足元にひれ伏すという言葉ですね。まあ、土下座するということで言ってもいいと思いますね。神様の前にひれ伏す、それが礼拝ですね。でもなかなか私たちはね、ひれ伏したり土下座するのはなかなかできないでしょ。まあ、こう屈辱感感じますね、やっぱりね。でもね、心から人から強制されてではなく、心から誰かに対して土下座ができる時があるとすれば、それはどんな時でしょうか。私はいくつかあると思う。それは一つは、例えばあなたが誰かに大変な迷惑をかけてしまって申し訳ない気持ちにいっぱいあったらごめんなさいと言って込んで、ね、頭をどけ出するわけです。あれと、もう一つはですね、誰かがあなたのためにとことんここまでやってくださったんですかというほど自分の身を犠牲にしてくれた、感謝の気持ちでいっぱいになった時に本当にもうありがとうございますともうどけ出することができますね。神様との関係で言えば、自分が神の前に罪人であることがはっきり分かったときに、そしてそんな私のために一人子イエス様が十字架にかかってくれた、そのことが本当に分かったときに心から感謝と喜びを持って神の前にひれ伏すことができる、すなわち礼拝をすることができるということですね。皆さん、今の皆さんは心から神様にひれ伏ているでしょうか。ありがとうございますひれ伏ているでしょうか。アメリカにメルビン・スロッターという男性がいました。彼は大変広いアルコール依存症でした。ある時彼は 奥さんや奥さんと2歳になる可愛い盛りのですね息子を放り出して何週間も家を飛び出してですねお酒を飲み歩いておりました。ある時いつものように数週間ぶりに家に帰ってみるとなんと最愛の息子が亡くなっていたんですね。葬式の日彼は息子の可愛い息子が帰っているその棺に向かって父ちゃんな二度と酒なんか飲まないよと誓ったんです。けどもねその誓いからわずか2時間もしないうちに2時間もしないうちに死んだ息子の靴を打ってねそのお金でお酒を飲んでいたんですね。彼は自分の罪と現実の辛さから逃れるために逃避するためにシカゴに行って最後にはね着ているコートや帽子や靴まで売って人生最高のお酒を飲みました。そしてその夜自殺をするために雪が降っているシカゴの街をね一人とぼとぼ歩いてミシガン湖という大きな湖があるんですね。そのほとりまで来ました。ところがその手前にですね教会があった。でその教会の入り口に一人の青年があったんですね。青年はこの人も教会に来たんやと思ってあなたは中に入りませんかって誘われた。彼はフラフラと入ったんですね。そしてドアが開かれて中で集会やってる中に入った時にですね説教していたあるその牧師がねドアから入ってきたその人に向かってこう言ったそうです。叫ぶように祈って説教を中断して叫ぶように祈りました。主よあのかわいそうな息子を救ってください。そしてメルビンに対してこう言いました。イエス様はあなたを愛しています。私もあなたを愛しています。今夜神様があなたを救おうとされています。あなたの救いのために今一緒に祈りましょう。メルビンはつかつかとその牧師先生の前に行ってこれまで自分がやってきたことを洗いざらい涙を流しながら一切を告白しました。先生私は先に溺れそれが原因で災害の息子が亡くなってしまいました。私が息子を殺してしまったようなものです。先生殺人者のようなこんな私でもイエス様は許してくれますか。牧師は言いました。メルビンさんあなたが過去にどのような大きな罪を犯していようともあなたが今心から悔い改めてイエス様を信じるならば全ての罪は許されて帳消しにされます。イエス様はあなたのためにも十字架にかかってくださったのですから。メルビンがそのメッセージを聞いてイエス様に祈りました。イエス様こんな私を許してくださって本当にありがとうございます。今ここであなたを信じますと信仰告白してそしてなんと文字通り土下座をしたイエス様の方に向かってひれ伏してですねイエス様を信じたんですね。それから彼はその牧師の助けによって新しい人生を始めることができました。そして残してきた奥さんにも連絡を取ってシカゴで一緒に生活を始めたんですね。それからあと彼の信仰はどんどん成長してですねやがてアルコールや麻薬に染まってどんどこの生活をしている人々を助けて導くという素晴らしい働きをしたんですね。この牧師が彼を救ったんではありません。牧師を通して語られた福音十字架のメッセージが彼を救ったんです。そのように十字架のメッセージはクリスチャンであれば誰でも知ってるかもしれない。しかしそのメッセージを聞かないと神様への感謝と喜びは薄れていくし誘惑に打ち勝つ力は湧いてこないんです。どんなに信仰の強い模範的な人でもそうです。そういう意味で礼拝できるつまり神様の前にひれ伏して御言葉を聞けるということは本当に大きな恵みであります。そしてそこに誘惑に打ち勝つ真の秘訣があるわけですね。御言葉をしっかり握り神が私の神となってくださったことを覚え そのために払われた十字架の代価の大きさを改めて思い起こして、今週確信と感謝と喜びを持ってイエス様と共に歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様が悪魔の誘惑を受けられたという箇所からメッセージをいただきました。イエス様はイエス様だからこその誘惑を受けられました。私たちもクリスチャンとして、クリスチャンだからこその誘惑を受けます。誘惑を受けて時には神様への信頼が揺くことがあるかも分かりません。不安や恐れに支配されることがあるかも分かりません。しかし主は守ってくださいます。御言葉によって私たちは再びそういう迷いや疑いや恐れや不安から救われて光の道を歩むことができます。どうか神様、弱い私たちを御言葉と祈りを通して助けてくださいますようにお願いします。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福と恵みがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。